そんな
雑貨店。
はい、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
店長、風邪薬ないですか？
はい、うちは雑貨店ですので置いてません
そうですか。ではまた来ます。
どうなさったので
なんか風邪ひいちゃったみたいで鼻水止まんないんですけど、助けてください。
今週はノー編集でお送りしたいと思います。もうコアな下平ファンはもう鼻をする音を聞いてワーオと喜んでいただくという大丈夫ですか本当に？
うん、多分大丈夫だとは思いますけれども、
まあダメだったら諦めてください、うん、リスナーの皆さん
ごめんなさい。
ズルンコって音が入ったらあ、しょうがないと思ってください。風邪をひいたっていいじゃないか、人間だものね。
ね。
さあさあ今週もね、
はい、
先週に引き続き告知から入りますよ。
はい、
先週ね、
うん、
パーソナリティ参加型オフ会のお知らせをしましたけれども、
はいはいはい、
まだ言い慣れないもんな、やっぱりこれ
うん、まあないですからね。
ないでしょう
ないですね。
これがですね、
うん、
募集開始から、
はい、
3日4日で満席となりまして、
おお、
あのね今更、いやもう前も言ってるけども、うん、本当大丈夫ですか皆さん？あの
もっと大事なことありますよきっと。
そうです、何にもしないんですよただ集まって、
うん、
ご飯食べるだけなんですよ下手したら和田なんてね、面白いこと一つも言わないですよ
美味しいとか言ってそうですよね、でもね。
あ、それはねボソッと言ってるかもしれないけどもなんかこんな調子でわーっと喋ってくれるんでしょうと思ったらね、大間違いだ
まあまあまあ、パーソナリティ参加型ですからね。
下手したら和田さんですかって言われて、いいえっていう可能性すらありますよ
嘘、
違いますっていう
そこはちゃんと答えてあげましょうよ
だって恥ずかしいものなんとなく恥ずかしいもの。
そうですか？
そうですよ。だからあの、あくまでもほらパーソナリティ参加型なので、
はい、
皆さんがノリノリで喋ってくださいね。
ああ、なるほどなるほど。
それを僕らは遠巻きに見る。
うん。え？
そうしよう。
なるほどね。
そういう回がいいと思う。お願いしますね。というわけでですね、はい、もういっぱいになっちゃいましたので、
はい。
ほら、もう参加しようかどうしようかなとか迷ってる人はね、もうすぐ申し込まないといけなかったんですよ。
はい。
これはね、いろんなことについて言える。もうどうしようかなって思った時にはね、もうとりあえず一歩踏み出す。
そうそう、
ね、あの店長もそれをよくやってますから、
うん、
でまあ痛い目に待ってますけども、ね、それでもいい思い出、
うん、
だから次回また何かあった時には、
はい、
ぜひともふるってご応募ください。
はい、
さあさあ、じゃあですね、
うん、
今回本編とは全く関係ない話をちょこっとしようと思うんですが、
はい、はいはい、
アメリカ大統領選挙、
お
びっくりの結果でしたね。
うん、
僕出させてもらってるもう一方の番組、そんなことないっしょっていう方でもですね、ちょこっと話をさせてもらったんですが、はい、
うん、
詳しい、本当に詳しいところは専門家の解説を聞いてください。
はい、
でも今マスコミで取り上げられてるのってね、割と面白いとこばっかり取り上げられちゃってるので、
うんうん、
あれでわーってなってると本質を見失う可能性はあるなと思いますよ、
はい、
でね、もう一個ね、ちょっとこれ見とくといいかなって思うのが、
はい、
アメリカではなくて別の国の話。
おう、
イギリス。
イギリス？
イギリスのね、労働党。イギリスはね、二大政党制でやっぱり、はい、労働党と保守党とっていう風にして分かれてるんですけども、うん、労働党の党首の方がね、ジェレミー・コービンさんっていうんですよ。
はいはい。
で、この方もね、
うん、
結構荒くれちゃってる方。
お、
状況がね、トランプさんと割と似てるんです。去年2015年から労働党の党首やってるんですけども、
はい、
労働党の下院議員の方からは、
うん、
極めて不人気
あ、 い、
まあ、下院っていうのは日本の、ね、衆議院みたいなもんですけどもね、労働党の下院議員の方からは、
はい、
党首としては不適格と不信任案が出てまして、その方々からはですね、はい、不信任案への賛成が 80% を超えてます。
すごいですね。
にもかかわらず下院議員ではない労働党の一般党員の方からはですね、支持が厚くて、
お
この9月の党首選挙では勝利してます。
すごいですね。
この辺がね、トランプさんと状況がちょっと似てるんではなかろうかなと。
お
いわゆるエスタブリッシュメントというかね、インテリ層、エリート層からは嫌われてる、あるいは支持されてないんだけども、一般の人からは支持をたくさん受けてるという、
はい、
これもしかしたら世界的な潮流に今後なっていくのかもしれない。
そうなんですかね、
うん、なんかフィリピンの、ね、ドテルテさんとか見てもね、
うん、
そんな感じがしないでもないので、
毒舌っぽい方が、
そうなんですよ、
うん、
これまでね、理想とか正義とかっていうのでまとまってきたのがちょっと違う方向に行きつつあるのかもしれない、う
ん、はい、
まあその辺をねちゃんと見とかないと、この後の世の中の動き見誤っちゃうかもしれないな、なんてことをちょっと思ってました、
うん、
さあ小難しい話はここまでだ本日も、
はい、
役に立たない話をしていきましょう。
うん、まあ、そこは鉄板ですよね。
まあそうですよね、もうしょうがない、うん、雑貨店だもの
まあね、
和田だもの今日はですね、
はい、
クレヨンしんちゃんの足元には何があるかという話。
足元？
ええ、今日はその辺の話をしてみたいと思いますよ。
はい、
それではそろそろ行ってみましょう。本日も村内雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあ、風邪っぴきの下平さん。
はい。
クレヨンしんちゃんの舞台になってるところって何県だかご存知ですか？
あれ？
いつもだったらポンと帰ってくる。でも今日はね、呼吸困難だから。酸素が行き渡ってないから。
茨城県？
ああ、もうね、茨城の人もね、千葉県の人も今バカにした。
違いますよ。あのね、春日部市っていうのは出てるんです。
ああ、もうそこは分かってるのに。
どこだっけって。
もう埼玉県です。ああ、もう今、千葉の人も埼玉の人も茨城の人もね、怒ってる。
はい、あのご容赦ください。
今日しょうがないんです。今日はもうしょうがない、鼻詰まっちゃってるから。
ご容赦ください。何かと詰まってるみたいです。
いろいろ詰まってます。埼玉県の春日部市です。
はい、
ここにはですね、地球防衛軍の秘密基地があるんですよ。
おお。
本当の名前は、
はい、
首都圏外郭放水路と言いまして、
うん、
別名東京パルテノンと言われてます。
おお。
あの簡単に言っちゃうとですね、
はい、
溢れてきた水を溜めとく施設、
うん、
こんなのがあるんですよ。
すごいですね。
この辺りっていうのがですね、
はい、
あの低地な上に細い川が多いんですね。
ほうほう。
で昔から洪水とか浸水の被害が多かったんですって、
うん、
でこれをなんとかせにゃいかんっていうことで、ここに大きな、まあ、地下プールみたいなのを作りまして、
はい、
で溢れた水はそこに入れとこうと。
お
で、ゆっくり川に放出すればいいじゃないと、
うんうん、
いうことをやったらしいんですね。
はい。
今日はその首都圏外郭放水路、僕の中では地球防衛軍秘密基地ここをですね、お話してみたいと思います。
はい。
場所はですね、埼玉県春日部市と申し上げましたが、
はい、
東京駅、
うん、
東京駅からですね、ほぼ真北に40キロほど行ったところ、
うん、
この辺りになります。
はい。
で完成したのが2006年の6月。総貯水量約67万立方メートル。
うん、ちょっと想像がつきませんね。
勢いよく言っていましたけども、
うん、
想像つかないですよね。
はい。
すごい量なんですこれ。
うん。
でね、 まあ、どんな施設かって言いますと、具体的にはどうなってるかって言いますと、はい、まずね、縦溝、縦穴があるんですよ。
はい。
で、この縦穴に、まずは周辺の川から溢れちゃいそうな時には水を入れて、
うん、
で、それをトンネルを使って次々流し込んでいて、最終的に大きな水槽、プールに入れるんですけども、
はい。
この縦溝がね、直径が30メートル。
30メートル。
深さが70メートル。スペースシャトルがすっぽり入ります。
入りますね。
ちなみにですね、スペースシャトルっていうのは、多分ね、皆さんスペースシャトルって言って想像するのは、翼の生えたね、
はい、
飛行機型のやつだと思うんですけども、
うん、
あれはスペースシャトルではないんです、正式には。
違うんですか？
あれはね、オービターって言いまして、
はい、
スペースシャトルっていうのは、まあ、もう引退しちゃってはいますけれども、
うん、
オレンジ色のタンクありますよね。
はい、
あのタンクと横についている SRB っていうちっちゃいロケットがあるんですが、それと翼の生えてるオービター、あれ全部を使ってスペースシャトルシステムっていうんですね。
おお。
で、あのオレンジ色のタンクまで含め、翼のあるオービターも含め、
はい、
全てがすっぽり入ります。
うん、
スペースシャトルシステムは全高が 56.1 メートル、翼の幅が 23.8 メートル。
うん、
縦溝にすっぽり入ります。
もうすっぽり
完全に入るんですね。
うん、
なかなかね、スペースシャトルシステムを見たことある方はいらっしゃらないと思うので、
はい、
これ本当に、あ、こんなに大きいんだってことを感じるためにはですね、
うん、
今でもスペースシャトルが展示されているところあります。
はい、
正確にはスペースシャトルシステムではなくて、オービター、翼のある部分が展示されているんですが、うん、これはですね、はい、アメリカのスミソニア博物館、
はい、
はい、ワシントン DC にあります。
遠いですね。
あ、ここ遠いっていう方はですね、
はい、
もうちょっと近いところもあります。
うん、
カリフォルニア科学センター。
どうやっても海越えなきゃダメですか？
海は越えないといけません。
ああ、そうですか。
若干近いです、こっちの方が。
うん。
ここにはエンデバー号があります。
はい。
それから、アトランティス号はケネディ宇宙センターにあります。
うん。
それから、エンタープライズ号という、
うん、
実はすごくマイナーなのがありまして。
はい。
これね、エンタープライズ号って宇宙には行ってないスペースシャトルなんですよ。滑空試験っていうのをやりましてね。
うんうん、
スペースシャトルって宇宙から帰ってきて空を滑空して地面に着陸するでしょ。
はいはい。
で、最初宇宙に行く前にジャンボジェット機の背中に乗っけといて、
うん、
切り離して着陸する試験ってやったんですね。
おお。
で、これがね、エンタープライズ号って言います。さあ下平さん、はい、エンタープライズ号ってどっかで聞いたことないですか？
ダプライズ号？
やっぱないよな。
ダプライズ号
マイナーだもんな。
なんですか？
スタートレックって知ってます？
ああ、お名前だけは。
もう40年も50年も続いてるアメリカの SF シリーズがあるんですが、
はい、
それに出てくる宇宙船が伝統的にエンタープライズ号なんですよ。
おお。
でね、スペースシャトルのエンタープライズ号も、
はい、
実はこのスタートレックのファンたちがぜひともエンタープライズ号って名前つけてくれって署名活動を行って骨ついたんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。で、このエンタープライズ号は今ニューヨークにあります。
ニューヨーク、
はい、ニューヨークのですね、80番埠頭だったかな、イントレピッド海上航空宇宙博物館というのがありまして、
はい、
これ海上航空宇宙博物館という名前ではありますが、
うん、
退役した空母です。
お、
退役した空母イントレピッドをそのまま博物館にしてありまして、
はい、
その上にスペースシャトルオービターを乗っけてあります。あ、そうそう、このイントレピッド博物館ってあれですよ、映画の、ちょっと前の映画ですけど、アイアムレジェンドっていう、
はい、
映画でウィル・スミスがゴルフしてたとこ。
おお。
あそこです。
おお。
で、今はここにスペースシャトルのオービター、エンタープライズも乗っかってますので、
うん、
さっき言ったどれかをまず見てから首都圏外郭放水路に行くと縦溝の大きさが分かります。
おお。
まずそっから
見に行くのちょっとハードル高すぎないですかね。
相当高いですよね。ハードルというよりはもはや壁ですよね。まあでもそれを見た方がね、きっと縦溝の大きさが実感できるんではないでしょうか。
まあそうなんでしょうけれども。
すごいんですよ、この縦溝。この縦溝に周辺のね、細い川の水が溢れそうになったら、はい、水を導いてくるんですけども、ただ単にね、縦溝にジャーって入れるんじゃないんです。
へ、
内壁内側の壁をね、水がぐるーっと伝わって、 螺旋を描くようにしてそこに落ちるように設計されてるんですよ。
おお。
やっぱね、上からドーンって水出しちゃうと衝撃がすごかったり音がすごすぎたり、あとはね破損しちゃったりする恐れがあるんですって。
なるほど。
だからそんなね設計になってるんですね。それからね、超圧水槽っていうのがあります。
はい。
これが最終的に水が集まるとこなんですけども、うん、最終的にね集めた水はだんだん徐々に江戸川に排出していくんですね。
はい。
ただ集めたからって言ってさあ行ってらっしゃいって出しちゃうと今度江戸川が溢れちゃうでしょ。
そうですね。
なのでゆっくり排出するために一旦超圧、圧力を調整する水槽に溜めて、
うん、
でそこから1万4000馬力のタービンを使って毎秒200立方メートルの水を排出します、
うん、
この1万4000馬力のタービンというのはですね、うん、旅客機のジェットエンジンです。
おお。
これ比喩的に言ってるんではなくって、
はい、
本当にね旅客機のジェットエンジンそのものなんですよ。
え、旅客機のジェットエンジンをそのまま使ってるんですか。
はい。
へえ。
そこにプロペラつけて水をかき出すようになってます
すごいですね。
はい。で毎秒200立方メートルの水ってこれもまたね想像つかないですよね。
うん。
25メートルプールと同じです。
はあ。1秒間で25メートルプールが1個。
はい。1秒間でドンとなくなります。
うん、あんまり想像つかないですけどね。
中には入りたくない。すさまじい勢いでこれでもね調整してるんですよ、
うん、
調整して江戸川に水を排出します。
はい、
この超圧水槽がね別名東京パルテノンとか、
うん、
神殿って言われるんですよ。
おお。
なんでかっていうとですね、はい、この超圧水槽長さが177メートル、
うん、
で幅が78メートル高さが18メートルあるんですね。
すごく大きいですね。
高さ18メートルって言ったら初代ガンダムと全く同じ大きさですからねこれもですね、あの今お台場にあるんですっけ、実物大ガンダム。
はいはいはい、ありますね。
あそこに行っていただくと、
うん、
実感できる。高さがわかります
うん、それなら見たことあるんでなんとなくわかりました。
わかります。
あ
の大きさの空間ですよ。で長さはその10倍ですからね。
うんうん。
でこの巨大超圧水槽の中に、
はい、
柱がね59本そびえてるんですよ。
お
でしかもやっぱ地下なので全く窓も何もないしね、
うん、
でライトはあるんですけども、このライトがそんなにカーンと明るいわけではないので、
はい、
荘厳な雰囲気がするんですね。
あ
でね柱一本一本の重さが500トン。
お
500トンの柱が59本。柱がいっぱい立っている巨大空間に見えるので東京パルテノンとか神殿と呼ばれるんですね。
なるほど。
でさらにねその超圧水槽の上は土が乗せられていてグラウンドになってます、
はい、お
でこうしておかないとね、うん、浮力で浮いちゃうんですって。
え
ほらよく考えてください。巨大な空間水槽でしょ、
うんうん、
でこれを地面に沈めてあるわけですよね、
うん、
で使うのいつかって言ったら雨が多く降った時なんですよ、
はい、
で大雨降った時っていうのは周りの地面に水が染み込んでいきますよね。つまり水の中に箱が沈めてあるようなもんなんですよね。
あ
すると浮こうとしちゃう。
浮いちゃいますね。
そうなんですよなのでわざわざ重い柱を入れていたり、
うん、
壁厚くしたり上に土乗っけたりして浮かないようにしてるんですね。
へ
え。でね地下施設って割とこういうところありまして、
うん、
例えば東京駅、
はい、
東京駅もねこれほったらかしにしとくと駅浮いちゃうんです、うん浮かんできちゃうんですよ東京駅って。
へ
ー。なのでグラウンドアンカーって言いましてね、
はい、
要するに柱を130本もね地面の中に打ち込んであるんです。
お
ー。だって東京駅ね一番深いホームって JR 京葉線なんですけども、
うん、
地下32メートルにあるんですよ。
深いですよね。
そこまで掘っちゃっているので、うん、やっぱね地下水の影響で東京駅って駅舎が浮いちゃうんですって。
へー。
ちなみにねもっと深い駅ってありましてね、
はい、
都営大江戸線の六本木駅、
うん、
六本木駅は地下 42.3 メートルにあります
深いですね。
深いですね。なんか六本木のあたりってね、うん、山なりになってるというか山がちというんですかね、はい、地面が高いんですって、
うん、
なのでその地表からの深さでいくと 42.3 メートル非常に深いところになるそうです。
お
でねこういった地下施設ってバブル期に計画されたものが多いんですよ
なるほどね。
なんかもうどうかしちゃってたんでしょうねみんな、
うん、
代表例としてはね他にもねリニア新幹線、
はいはい、
もうね本当に実現しそうですけども、
うん、
リニア新幹線の品川駅ってね地下40メートルだそうですよ
なるほどね、それも随分深いですね。
ね、あとね実際に今もう使われてるところ首都高大橋ジャンクション、
はい、
もうね目が回るほどぐるぐる回って地下に降りていくんですよ
あ、
一周ぐるっと一周すると 400m、
うん、
だからね直径で言うと 60m ぐらいになるのかな、
うんうん、
で地下 35m までぐるぐるぐるぐる回って降りてきます
ああ、バターになりそうですね。
バターになりますねで先ほど言った縦鋼とか超圧水槽っていうのをトンネルでつないでます、はい、
うん、
縦鋼ね合計5本あるんですよ。
はい、
でこれらをつないで最終的に超圧水槽にトンネルで持っていくんですが、
はい、
このトンネルがですね直径は10メートル、全長は 6.3 キロあります。
長い。
そう6.3 キロのトンネルですよ。要するに
長いですね。
ええ、直径10メートル、全長 6.3 キロメートルの放水路であり世界最大の地下河川だそうです、はい、
うん、
でね、ただ単に水が流れていくだけではなくてやっぱり制御してるんですね、
は
い、で制御する操作室っていうのがあるんですよ。
はい、
ここが地球防衛軍の基地。
あ、
基地としてねよくロケに使われてるんですよ。
おお、
本当にあのイメージですよ。例えばね、こう前面に大きいモニターディスプレイがあって、
はいはいはい、
それがねこう半球状の部屋なんですね、半円状というか、うんうん、
はいはい、
そこの弧を描いている壁にディスプレイが埋め込まれてるんですよ、
うんうん、
で手前の方に制御卓があって、
はい、
そこに人がついて制御するんですね、うんうん、これはもう男の子たまらん僕ねここ実は10年くらい前に行ったことあるんです。
はい、
ウルトラマンのソフビがいっぱい飾られてました大丈夫って思うけど大丈夫らしい今でもねそういうロケに使われてますんで、
はい、
でね、やっぱこの不況の折、
うん、
気になるのは建設費ですよね。
はい、
2000億円です。
おお、
まあ、これもねよくわからない金額になってますよね、
うん、
ただね2000億円やっぱりすごい金額ではあるんですけども、おそらくこれまでに防いだであろう水害、
はい、
被害金額、
はい、
1兆4000億円だそうです。
おお、
なのでね建設費2000億円、まあすごい金額ですけども、まあまあまあまあいい買い物だったんじゃないかと、
うん、
思いたくなるでしょ。
そうですね。
ところがね、
うん、
当初の計画ではその半分の金額1000億円で作れるはずだったんですよ
倍に膨れ上がってるじゃないですか。
なんかどっかでもね聞いたことがあるような気がするの意味で水害に遭いそうな下平さん
はい、
大丈夫ですか？
溺れそうです。
もうちょっとの辛抱ですよ
はい、頑張ります。
まあなんならこの後ね無駄話をずっと続けてもいいわけですけれどもそれをやるときっともう二度と許してもらえなくなると思うのであのね、さっき10年くらい前にこの首都圏外郭放水路、はい、僕行ってきましたって申し上げましたけれども、収録しております本日、
はい、
もう日付が変わりまして11月12日土曜日になりました、
はい、
今もう午前1時でございます、
うん、
今からですね、
はい、
7、8時間後には、
はい、
私もう一度この首都圏外郭放水路に行ってまいります。
おお、
本日11月12日土曜日首都圏外郭放水路特別公開日ですので、
うん、
これもですね申し込んでおきましたらば、
はい、
当選してしまったんですね
おめでとうございます。
うっかり当選しちゃいましたので、もう仕方ない。今から6、7時間後には、う
ん、はい。
お邪魔して、多分、おまけを取ってくるんじゃないかな。
ぜひ楽しんできてください。
おまけがついていれば、あ、和田はちゃんと、 寝坊せずに行けたんだなと思ってください。もしおまけがなくこのまま終わっていたらば、あ、寝坊しやがったなと。
いいですよ店長、これから無駄話しても。
あ、ごめんなさい。下平さん、お大事にしてくださいね。暖かくして、
はい、
見てくださいね。本当にもう下平さんのお体をいつも心配しています。そういう意味での風雲じゃないこの番組。そういう意味で下平さんが風雲って言って帰っていく番組じゃない。違う違う、ちょっと違う。
ちょっと違いますかね。
うん、ちょっと違う。もうちょっとあの知識面でふーんって言って帰ってほしい番組。
あー、なるほど。
じゃあ頑張って行ってきますから、できるだけ。さあ皆さんもですね、これから寒くなっていきますけども、
はい、
風邪などお召しにならないように気をつけていただいて、うんうん、で暖かくしていろんなとこ出かけていただいて、こんなとこ行ってきたってまたメールで教えてください。
はい、
そういったメールアドレス等のお知らせを下平さんにお願いしたいのですが、
はい、
大丈夫ですか？
いいですよ。
できますか？
多分大丈夫ですよ。
思い切って言ってみてください。お願いします。
はい。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという徒党を組んでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくこともできます。ホームページアドレスはそんない .com。sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない p sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。いやー、徒党を組んでお送りしておりますね我々。
はい、
寄ってたかってお送りしてる感じがします。もう本当にお体を気をつけてくださいね。
はい、流れ出ているだけなので。
流れっぱなしに。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、綺麗な顔してますよ。
いいな、今なんか悲しい声が聞こえたから終わろう。それではそんない雑貨店、そろそろお花がきついので終了のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私は番組本編でも予告しました通り、埼玉県春日部市にやってまいりました。朝寝坊をするんじゃないかと若干期待していたあなた、残念、店長はしっかりと朝起きております。やってまいりました、超圧水槽。いや、大きいです。高さ18メートルの柱が何本も目の前に屹立しております。あちらは何でしょう。インペラ最後尾と書いてありますね。インペラ羽車ですね、これによって水を強制的に外に排出するというところですね。行ってみたいと思います。もちろんです、特別公開だそうであります。なんと説明員さんによる説明も聞けるということで大変楽しみですが、以前伺った時には案内してくれたお姉ちゃんが愛想もへったくれもない方で、全く冷たい扱いを受けたことを私は忘れておりません。今回は温かく迎えていただけるんでありましょうか。いや、説明員の方、今回はおっちゃんでした。おっちゃんは優しいな。さあ、そういうわけでございまして、見てまいりました首都圏外郭放水路、大変大きな装置がたくさんあって見どころ満載です。皆さんもぜひ足を運んでびっくりしてみてください。以上、 本日の現場からのレポートでした。